岩手医科大学命から、今回のテーマは薬剤の使用方による頭痛ということで、お話は内科学講座脳神経内科老年科分野講師の工藤雅子先生です。ドクター西井と一緒にお話を伺います。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実は前回、命からで偏頭痛について取り上げましたけれども、
そうですね、
やはり実は頭痛持ちの私と一緒で、もういつも自分で薬を飲んで、もう全然治らないどころかひどくなってるとか、っていうお話の方がやはり多かったので、今回は特別に。
そうです、結構ね、薬、痛いからすぐ薬っていろんな薬、効かない、じゃあこっち行ってみようとかっていろんなことを自己判断でいろいろとやっちゃってて、結局なんかドツボにはまってっちゃうっていうような、
あれひどくなってきたみたいなね。
そう、で昔工藤先生、これって薬物乱用頭痛っていうふうに僕らは習ってた。
そうなんです。
これは今なんかタイトルが違いましたね。
薬剤の使用
方による頭痛、これは頭痛の診断基準というのがありまして、英語の MOH っていうんですけど、メディケーションオーバーユーズヘッドイクというものを訳すときに、薬物乱用頭痛って10年くらいまでは呼んでいたんですけど、この薬物が時代が変わってまるで非合法の薬物みたいな、ちょっと患者さんへの不利益が、
いろんな薬剤ね、
そうです、人聞きが悪すぎるということで、頑張って新しい診断基準の時に薬剤の使用方による頭痛という名前を考え出したんですけど、ちょっと覚えにくいので、だいたいみんな薬物乱用頭痛とか
そのまま使ってる、
あと MOH っていう英語で呼んでることが多いですね。同じことなんですけど、
やはりこれはどういうものかというと、
一言で言うとお薬飲みすぎ頭痛です。もともと頭痛持ち、前回お話しした一次性頭痛で、急性期治療薬の治療をしていた方が、だんだんお薬の数が増えすぎてしまって、一月に10回も15回も飲む状態が3ヶ月以上続いて、そして頭痛が悪くなっている状態、これが薬物乱用頭痛ということになります。
結構そういう方って多いんじゃないですか。
多いんですよ。やっぱり私のところにいらっしゃる方はその病気の方が一番多いと思います。頭が痛いから頑張ってお薬を飲んでるけど、いくら飲んでも良くならなくて悪くなってしまっているという状態ですね。
思い当たる節がたくさんありそうな、
あります、ちょっと頭痛っぽいなと思った日は、頭痛薬を飲んで寝ますし、あと新幹線に乗るときに飲んでおこうって言って、やっぱりそうっていうのは移動後にその日の夜から
新幹線はやっぱり光ですか、やっぱキラキラ光ってから痛み出てくるって前回話しちゃった。
はやぶさなもんですから、ちゃんと光りません。
光ではなかった。
そうですね。
目の前が光るからっていう。分かりました今の、
一応ちょっとすいません受けてみましたが、先生ごめんなさいね。工藤先生、そうなんですよ。そんな感じで飲むことがもう当たり前、
そうなんですよ。要するにひどい頭痛を経験している方だとまた頭痛になりたくないので、ちょっとでも頭が痛い感じがしたら飲んでおこう、ただそれで効いているんだったらいいんですけれども、ゼロの状態に頭がすっかり痛くない状態まで戻れてないわけですね。少し良くなった状態でまたでもひどくなるから飲もうってやってると、数ばかりが増えてしまうことになって、実際には頭痛は収まってないのでますますひどくなるということになります。
ドツボにはまっちゃうってやつがまさにね、
でもやめたいですよね。
そうですね、これはなんで起こってるかというと、患者さんにご説明するときには、頭痛の痛みを感じるセンサーが狂ってしまった状態です。それで不安になると、ますますお薬を飲むとますますセンサーが狂ってしまうので、結局お薬の数が増えてしまって頭痛は良くならないということになります。
その気持ちも分かりますけどね、不安だから
ね
頼りたくなっちゃうって、藁にもすがる思いまさに。
そうですね。
そして脳神経内科と脳神経外科の先生を前に、素人たちは何を思っているかというと、そういう頭痛薬本当は飲みたくないと、飲むとボケるというふうに私たちはこう何でしょう、一般神話として言われていて、だから将来ボケるから飲まない方がいいとかね、
そういう
ことね、そういうなんて言うんでしょう、
そうなんです、
もう全然実は根拠はない。
どうですか先生
根拠はないと思います。
あまり根拠ないですね。
多少一頭薬が過ぎるとやっぱり胃には良くなかったりするものがあるかと思いますけど、 いわゆる認知症の原因になるってことはないと思います。
なるほど、そこはちょっとほっとしましたが、でも飲み過ぎはどんどん悪循環を生む。
そうですね、基本的には効いてない、その頭痛に合ってない、適切じゃないお薬を数をたくさん飲むと、そういう状態になりますので、適切なお薬をきちんと適切に飲むことによって偏頭痛の発作を抑えれば、この状態にならないようにすることができます。
かといってじゃあ薬をじゃあ痛いけど我慢して飲まないようにすれば、はい、その薬剤の使用方による頭痛から完全に脱却できるわけではないんです
ね、はい、これはですね非常に難しくてこの状態になった方はですね、うん、治療するのが非常に時間がかかります、うん、なので、うん、専門医のところに来ていただいて、うん、まず先ほど西川先生おっしゃったようにこの MOH の治療には2種類あって、うん、原因となっている薬剤例えば市販のお薬だったとすると、うん、それをまず完全にやめることが1つ、うん、で痛いのに飲んでるわけだからそれをやめてくださいって言われたら患者さん辛いですよね、うん、そのために頭痛を感じにくくするお薬この間もお話ししましたけど予防薬、うん、これを適切に使って両方を同時進行で進めるということになります、うん、予防薬を飲むことによって脳をできるだけ鈍感にして頭痛を感じないようにする、うん、それと同時に原因の薬剤を断ち切るこれをまずしっかり3ヶ月続けるとかなり改善が得られるというふうに考えています、う
んちょっと疑問が湧いてくるんですけど、はいはい、例えばあの腰が痛いとか、はいはいはい、リウマチだとかで、はい、結構その痛み止めをたくさん飲んでる方いるじゃないですか、はい、じゃあそういう方々は皆さん頭痛くなるかっていうと決してそうではないです
ね。そうではないんです。
なんでつまりもともと頭痛持ちっていうことがキーワードなん
です。これがもちろんあの頭痛持ちということがキーワードです、うん、もともと腰とか膝が痛くて毎日あの痛み止めが必要な方は、うん、あの高齢の方特にたくさんいらっしゃるんですけど、うん、そうじゃなくてもともと頭痛持ち偏頭痛とか緊張型頭痛の方がその治療をしている途中に治療薬の量が少し増えてしまってだんだんさっき言ったようなセンサーが来る状態になって、うん、MOH というこれは二次性頭痛なんですね、うん、もう原因が何か原因がある頭痛の方に入ることになる、
薬剤という原因がね。
そうですそうです。
つまり腰が痛い膝が痛いで、はい、どうしてもその薬を飲まなきゃいけない人は世の中たくさんいるけども、はいはい、でもそれで頭痛が悪くなってくるようでなければちゃんとそういう薬を飲んでてもいいということなんです
ね、はい、それはまた別問題なので、うん、ちゃんと飲んでいただいて大丈夫です。
なるほど。
ここで偏頭痛代表者の私からしますと、はい、ただ薬を断ち切るっていうのではないお話にちょっと安心したんですが、うんうん、やめなさいと言われると、はい、やっぱり精神的な不安、
そうですね、
ああでもまたあの頭痛が来てしまうっていう恐怖で、はい、やっぱりダメだって飲んじゃうんですけど、はいはいはい、先生のおっしゃった予防薬をしっかりという、はい、
そうですね、
具体的にちょっと薬剤名などもいただきながら、
そうですね、
こういうことをして、はい、倒していくよっていうところを聞かせてください、
は
い、
予防薬は何種類かあるんですけど飲み薬ですとあの偏頭痛の予防薬になっているロメリジンとかバルプロ酸それから緊張型頭痛の、まあ、予防療法としてよく使われているトリプタノールなどの予防療法のお薬をこれはしっかり飲んでいただく、つまり何のお薬も全て飲んじゃいけないわけじゃなくて原因となっているこのお薬だけはやめてください、その他のお薬は飲んでくださいというようにお話しします、
はい、
そして痛くなった時どうしても何にも飲めないと不安ですからその時のレスキューのお薬として例えば漢方薬とか、はい、あの飲んでも安全な鎮痛薬以外のものはきちんとお出ししてこれはいくら飲んでも大丈夫ですよというようにお話をすることもあります。
前にお話したその血管をこう広げないように予防するお薬の他にもやっぱりそのストレスも一つの引き金になるからストレスをこうちょっと緩和するようなその安定剤的なものであったり漢方であったりというようなことなわけですね、
はいはい、そうですね、そういうものは、うん、結構あの役に立つことがあります。
そして話題の予防療法の中で入ってきてました注射、う
ん、はいはい、
今回のこの薬剤の使用方による頭痛の治療の中では出てきますか。
基本的にはですねあの新しい注射薬は適用が偏頭痛しかないんですね。なのでこの MOH 薬剤の使用方による頭痛には基本的には使わないんですが、ただあのこの状態お薬飲みすぎ頭痛になる方のもともとのベースは偏頭痛であることが多いですよね、うん、なので原因の薬剤をやめてもやっぱりあの頭痛の数が多いという方偏頭痛が考えられるなと思う方には注射薬の出番ということになります。
なるほど
やはり専門医ですね、
う
ん、専門医にしっかりとかかるっていうことですね、薬剤の使用方による頭痛というのは、はい、この治療を経ると治るという、
はい、そうですね、まずはその薬剤の使用方による頭痛は元偏頭痛だったり緊張型頭痛だった方がお薬の飲み過ぎによって姿を変えた形になりますね、うん、なので治るというか元の頭痛の形に戻っていただくというのが目的ということになります、うん、これはすごく時間がかかって早く良くなりたいという気持ちはあるんですけれども、うん、まあ、3ヶ月から6ヶ月できればまあ かなり当分の間は鎮痛薬、その原因となった薬剤をきっちり飲まないということを守っていただくということがまず大事で、どうしてもひどい場合には入院していただいて治療するというようなこともあります。それくらい大変な状態なので、患者さんにはすごく大変な状態が続きますけど、まずは長い気持ちでいつかは良くなるので頑張ってやりましょうということをきちんとお話しして、両方でその意見を合わせて始めるということが大事なんですね。
工藤先生に励ましていただければ ね、
ねやめれるような気がします。僕飲んでないけど、いや明日からやめようと思いましたもん。だって
寄り添ってくれる誰かが必要ですよね。
まずはあの薬剤じゃないものを飲みすぎる。先生、その薬をねたくさんこう飲みすぎていくと、さっきほらドツボにはまっていくような痛みもだんだんこう、はい、強くなってくるとか、はいはい、正常変わってくるっていうけども、はい、それを具体的な、例えば皆さんね偏頭痛といっても、はい、日によって痛みの程度とか、なんか感じ方ってその時置かれてる状況によっても違うじゃないですか、はいはい、何をもってして、あこれは私薬飲みすぎによるちょっと頭痛かな、はい、ちょっとなんか様変わったなというふうに思う、はい、きっかけとなるような特徴的な症状みたいな何かあります？
そうですね、偏頭痛はあのよく言うんですけど、基本的には発作を繰り返す病気なので、頭が痛い時は痛いけど、うん、痛くない時は痛くないわけですって当たり前のようですけど、
うんうんね、
つまり普段は何ともなくて元気なんだけれども、頭が痛い時だけ痛い、つまり発作ですね、うん、でこの時間は4から72時間というふうに言われてます、うん、なので始まり終わりがはっきり分かる状態が正しい偏頭痛ということになります、うん、でそれが姿を変えるとだんだん始まりが分からなくなって、終わりも分からなくなって、ずっと頭が痛い状態、すっきりしない、だらだらと、でひどい偏頭痛 の、 さあの寝込んでしまって吐いてしまって動けないようなひどい発作ではないけれど、ずっと痛いような状態がだらだらと、つまり24時間365日続いたままになっているというのは、もうそもそも偏頭痛ではないということになります。
なるほどね、オンかオフかがないわけ
ですね。そうですね、だから最初のうちの例えば始まりの時にはそのオンとオフのはっきりしていた頭痛が途中からお薬の数が増えてきていること、そしてだらだらと続くような頭痛であること、それからいつも飲んでいて前は効いていたお薬が効かなくなっていたこと、来ていること、この状態がまず MOH の特徴ということになるかと思います。
なるほど、じゃあそういう自分に何かちょっと思い当たる節があったら、なんか佳代子さんすごくうなずいてるんですけど
ちょっとね青ざめる思いです。
あそうですか。
あの寝ている時に、あれ枕が合わないのかしら、はいはい、と思うぐらい、寝ると頭痛になるなみたいな。
そうなんですね、
でやっぱり
実は頭痛と睡眠ってとても関係があって、あの寝てる最中に発作が起きるということも結構あります。あとは睡眠が分断したりとか、要するにブツブツと途切れた短い昼寝とか、そういう頭痛でも起こることもありますし、頭が痛くて目が覚めるということも結構あるかと思う、関係があるんですよね。
もう肩ですね、
肩だったですね、
肩ですね、使用肩、
その可能性がありますか？
ありますね、はい、多い、でも意外と多いと思いますよ。
そうなんですよ、あのお薬の原因もいろいろあって、まあ、診断基準としてはそのお薬の原因となったお薬によって一月に何日以上頭痛が起こっているかで診断変わるんですね、うん、このお薬だったら10日以上起こっていれば診断ができるし、15日以上で起こっているということもあります。でとにかく月の半分近く、あるいは半分以上頭が痛い日がある状態が3ヶ月以上続いている、うん、これが一応診断ということになりますね。
なるほど、ダラダラと痛みが続いてるっていう感じなんですね。
その状態がもう一月の半分以上頭が痛いので本当に大変だと思います。
なるほど、でもだからこそ薬もうちょっと楽になりたいって言ってまた飲みたくなっちゃうわけだけども、
それ
を、まあ、あの予防薬をちゃんとね正しい専門医に見てもらいながら、はい、予防薬を飲みながらだんだん減らしていくっていうプロセスだっていうのを先ほどね、
はい、
お話しされてたけど、それやめてる間でも患者さんたち不安ですよね。
そうなんですよね、
日常生活でこうそれを送っていくコツとか、なんか注意点って何かございますか？
は
い、
そうですね、あのまず必ずお願いしていることは頭痛を記録する頭痛ダイアリーっていうのがあって、これは偏頭痛の患者さんにも必ず書いていただいてます。結局自分がどれくらい頭が痛くてどれくらいお薬飲んでるかって覚えてないですよね、うん、あのアプリとかで記載している人もいるんですけど、その紙に書いていただいて頭の痛くない時間がどれくらいあって、痛い時間がどれくらいあって、日常生活どれくらい大変なのかっていうのを記録していただくことを毎日毎回それで 確認して良くなっていく姿をちゃんと一緒に確認するっていうことがまずやっています。それからと、まあ、無理しないっていうことですよね。その治療中は特に最初の1ヶ月は本当に辛い状態になっちゃうので、できればやらなくていい、まあ、家事は休むとか、お仕事もちょっと休める日は休むとか、入れなくていい予定は入れないとか、そういうふうにこう無理をしない生活するっていうのも大事だと思います。
パートナーの協力がすごい大事ですね。
いや、間違いだらけでしたね、私は。その例えばイブプロフェン系が、はいはい、で効かなくなってきたなって言うと、はいはい、アセトアミドフェンとか、はいはい、なんていうの、薬局に行くと、ドラッグストアに行くとありますよね、はいはい、その系統を変えて、はい、次こっち次こっちみたいに回して、
うん、そう、そうですね。偏頭痛だとすると、どの今おっしゃったようなどの系統も結局同じなので、その偏頭痛のもともとその神経の興奮を鎮めるということはできないので、トリプタンだと全く違う系統なんですけど、やっぱりどの系統でもやはり市販の鎮痛薬は基本的には偏頭痛には不十分だと思っていただいた方がいいと思います。
ちゃんと専門医を受診しましょうということですね。
本当ですね、うん。さあ、今週は薬剤の使用方による頭痛ということで、本当に身につまされるというでしょうかね。
その身近にそういう方もねいましたね、僕の隣にも。
本当に反省しつつ、いいお勉強になりましたけどね。多いと思います。ぜひ最後にメッセージをいただきたいと思います。
はい、頭痛で治療してたりとか、まあ、お薬を飲んでもなかなか良くならないとか、お薬をいつものお薬が効かないとか、あと飲みすぎてるんじゃないかなっていう心配のある方、頭痛薬をそのいっぱい飲まなくてもですね、頭が痛くない生活を取り戻すことは絶対できますので、まずはやはり病院に行ってきちんとその状態を伝えて、もっといい方法がないかどうかっていうのを相談してみてください。